シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1964年制作のアメリカ映画メリーポピンズからご紹介しましょう。ウォルト・ディズニー制作による傑作ミュージカルですね。子供たちのもとに風に乗ってやってきた不思議な家庭教師メリーポピンズ。メリーポピンズを演じたジュリー・アンドリュースさんがアカデミー主演女優賞を獲得しました。今もなお歌曲賞を受賞したチムチムチェリーをはじめ、物語を彩る名曲の数々が人々の心に響き続けてますね。メリーポピンズといえばやはりチムチムチェリー。今回はオリジナル版、ディック・バンダイクさん、ジュリー・アンドリュースさんが歌ったチムチムチェリーをお聞きいただきましょう。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。5月3日から全国公開中、無名をご紹介します。映画火曜年華、インファナルアフェアなどの香港の名優トニー・レオンさんと、中国で最も注目を集める若手俳優ワン・イーボーさんが共演。昨年中国で公開されまして、興行収入およそ181億円を上回る大ヒットを記録した作品です。第二次世界大戦下の上海で暗躍する中国共産党、中国国民党、日本軍のスパイたちの攻防をスリリングに描いたノワールサスペンス作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。中国王朝明政権の政治保衛部に所属するフーは、中国共産党の秘密工作員だった男ジャンの身辺調査を行います。フーは中国国民党に転向するというジャンから共産党幹部の情報を聞き出すことに成功します。1941年、上海に駐在する日本軍スパイのトップ渡部は、政治保衛部の主任となったフーやその上司タンと日本料理店で戦局について話します。フーの部下として働く家は友人ワンと共に諜報活動に従事していたのですが、敵か味方か、スパイ同士の探り合い、騙し合い、どんでん返しが見応え十分な作品です。トニー・レオンさんがフー役を、ワン・イーボーさんが家役を務めまして、ワンス・アポン・ア・タイム・イン・上海のチェン・アルさんが監督、脚本、編集を手掛けました。2023年第36回金鶏賞でトニー・レオンさんが最優秀主演男優賞、チェン・アル監督が最優秀監督賞、最優秀編集賞を受賞しました。もう見ていてゾクゾクしました。トニー・レオンさんが相変わらずかっこいい、個人的な、ね、感想もありますけれども、矢沢さんいかがでした？見応えありましたね、
うん、本当だね。もう浜田さんが言う通り、トニー・レオン本当にいい男です、
はい、
この映画渋いです。そして陰影のあるスパイノワールです。トニー・レオン、期待の若手俳優ワン・イーボー、この2人のスターの共演です。トニー・レオン、先ほど浜田さんの紹介にもあったように、本当にこれまで大活躍です。香港出身の俳優であり歌手であるトニー・レオン、アジアで最も有名な国際派俳優の一人です。紹介のあった火曜年華でカンヌ国際映画祭の最優秀男優賞を受賞しました。ベネチア国際映画祭では栄誉金獅子賞を授与されています。これまで彼は恋する惑星、ブエノスアイレス、2046、非常上司、ヒーロー、インファナルアフェア、レッドクリフ、それら多くの話題作、ヒット作、名作に出演しています。そして今回の無名です。この無名、第36回金鶏賞、これは中国の三大映画賞の一つで、主に芸術映画を中心に賞を与えている映画賞です。その金鶏賞で最優秀主演男優賞を受賞しました。そしてトニー・レオンという役者は本当にプロなんですね。彼の撮影に取り組む姿勢、それは現場全体の士気を高めます。トニー・レオンを見ている他のキャストたちは彼に習って撮影現場に台本を持ち込むことがなくなるそうです。監督はこう言っています。トニー・レオンのセリフは完璧だった、こんな現場は他になかった、そう監督は語っています。そしてもう一方のワン・イーボー、彼はこれまでアーティスト活動で 人気を博してきましたが、俳優としてもブレイクしています。今中国で最も注目を集める若手俳優の一人ではないかと思います。その二人が共演したスパイノワールです。面白くないわけがありません。舞台は1940年代、スパイたちが暗躍する上海です。その世界を厳しく、そして美しく監督は描いています。今回古き上海の街並みを見事に再現しています。精巧に作られたセット、そして美術品、それらがリアリティを深めています。そして何よりもこの映画、光と影の使い方が優れています。どのカットも人物たちがくっきりと浮かび上がるように計算された映像作りなんですね。この映画が舞台となった時代、それは過去をつなぎ未来を切り開く転換期です。この時代には様々な思想の潮流が生まれ、様々な勢力、そして人物が登場します。中国共産党から送り込まれたスパイ、そして日本軍から送り込まれたスパイ、どちらも正体を隠したまま秘密の行動で敵を欺き、極秘の任務を遂行します。トニー・レオンとワン・イーボーの格闘シーン、ここは見ものです。スタントなしで彼らは演じています。クエンティン・タランティーノが好きだと語っているこの作品のチェン・アル監督、彼は自ら編集も担当しています。およそ8年間にわたるスパイたちの活動を、時に時間軸をずらし、同じ行動を多面的に構成し、フラッシュバックを用いた語り口にはクリストファー・ノーランのメメントを思い出させます。サスペンスとして最後まで引き込む演出、そして衝撃とともに余韻を残すエンディング、そこまで息をつかせる間もなく、この作品は映像世界に没入させてくれます。ご覧ください。
5月3日から全国公開中、無名、2時間11分の作品です。5月3日から全国公開中、ミセス・クルナス VS ジョージ・ W ・ブッシュを紹介します。グアンタナモ収容所に収監された無実の息子を救おうとするドイツの母の実話を映画化し、2022年第72回ベルリン国際映画祭で銀熊賞、主演俳優賞と脚本賞の2冠を受賞した作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。2001年9月11日9.11 に発生したアメリカ同時多発テロの1ヶ月後、ドイツのブレーメンに暮らすトルコ移民クルナス一家の長男ムラートは、旅先のパキスタンでタリバンの疑いをかけられ、キューバのグアンタナモ湾にある米軍基地の収容所に収監されてしまいます。母のラビエは息子を取り戻そうと奔走しますが、警察も行政も動いてくれず、藁にもすがる思いで電話帳で見つけた人権派弁護士ベルンハルト・ドッケに助けを求めます。やがてラビエはドッケからのアドバイスで、アメリカ合衆国最高裁判所でブッシュ大統領を相手に訴訟を起こすことを決意するのでした。ドイツでコメディアンとして活躍するメルテム・カプタンさんが、元気で時に厚かましい主人公、可愛いラビエをユーモアたっぷりに演じています。グンダーマン、優しき裏切り者の歌のアンドレアス・ドレーゼンさんが監督を務めまして、ライラ・シュテイラーさんが脚本を手掛けています。この主人公の母さん、ラビエが映画全体のムードを作ってますね。また人権派弁護士ベルンハルトとの掛け合いも面白いです。見る人すべてに力をくれる愛と勇気のエンパワーメントムービーです。実際にあった話で、本当は結構シリアスな内容なのに、暗いだけの映画に作っていないっていうところも矢島さん魅力ですよね。
いや本当に浜田さんの言う通り、この映画テーマがすごく重いテーマなんです、
はい、
本来ならこの作品もっと暗くなってもおかしくないよね。これを救っているのはやはり主人公、このお母さんのキャラクターなんです。監督がこの映画を企画して作る準備をしている時に、どんどんシリアスになってしまう、これは重い、この映画本当に作れるかなと悩んでいた時に、ご本人のラビエ・クルナスさんにお会いして取材をされたそうなんです。そうするとこのラビエさん、とっても明るい方、もうその明るさに監督は感動したそうです。 そうか、この映画はそういう切り口があるんだと解釈されたんですね。そこからこの映画は前に進みました。この映画はやはり今ご紹介したラビエを演じたメルテム・カプタン、彼女の演技、彼女のキャラクター、それに尽きると思います。それがこの映画を素晴らしい作品に持ち上げたと思います。この映画のテーマは家族への揺るぎない愛です。主人公のラビエ、お母さんは持ち前の明るさだけを武器に、なんと時のアメリカ大統領ジョージ・ウォーカー・ブッシュを相手に戦いました。これが実際にあった話だというのが驚きです。痛快です。決して暗くならず、時にはユーモアを持って前に進むお母さん、そのドイツのお母さんの1786日の感動の実話、それがこの作品です。それとこの作品はバディームービーなんですね。息子がキューバのガンタナモ収容所に収容された時、彼女は驚きました。そしてどうしたらいいんだ、悩みました。しかし彼女が住むドイツの国でさえ味方になってくれません。協力をしてくれる法律の専門家もなかなか見つかりません。そんな時、電話帳で見つけたある人権派弁護士、ベルンハルト・ドッケ、彼の事務所を訪ねます。急な訪問に困惑するベルンハルトでしたが、彼女の話を聞いて表情が一変します。彼は彼女に協力することを決心します。その方法は、それは映画をご覧になってください。本当に痛快です。このラビエと弁護士ベルンハルトのコンビは、いくつかの過去の名作バディームービーを思い出しました。例えばエリン・ブロコビッチ、その映画の中のエリンと弁護士です。あるいはあなたを抱きしめる日まで、ここでは主人公のヒロミナとジャーナリスト、この二人がバディでした。最近ではパリタクシーがあります。あの老婦人マダムとタクシー運転手、それらの名作を彷彿とさせました。今回の作品も見事なバディぶりでした。二人が立場を超えて理解し合い、協力していく姿は、この作品を見るあなたに爽やかな感動を与えることは間違いないと思います。この二人の友情、そして母の愛は、国の大きな壁をも打ち破ります。息子のことを思うお母さん、やはりお母さんは本当に素晴らしい。改めてそう思いました。
5月3日から全国公開中、ミセス・クルナス VS ジョージ・W・ブッシュ。1時間59分の作品です。ここでラ・メゾン白金から、見た目も華やか、ジューシー感にあふれる果肉をたっぷり使用したラ・メゾン白金の人気商品、2層のフルーツゼリーをご紹介します。今年も見た目も美しく、お味も大変おいしいゼリーが登場しています。フレーバーご紹介しましょう。5種類あります。まずはパイナップルの果肉入り、パインゼリーとラフランスゼリーの2層仕立てのパイン&ラフランス、リンゴの果肉入りアップルゼリーとマンゴーゼリーの2層仕立てのアップル&マンゴー、グレープの果肉入りマスカットゼリーとグレープゼリーの2層仕立てのマスカット&グレープ、白桃の果肉入りでピーチゼリーとストロベリーゼリーの2層仕立てピーチ&ストロベリー、そしてレモンの果肉入りレモンゼリーとヒューガナツゼリーの2層仕立てのレモン&ヒューガナツ、この5種類がお目見えです。早速私たちも矢沢さんいただいたんですけれどもね、
うん、
はい、
いや実はね、うん、さっきいただいたんだけど、昨日も僕食べてるんです、家で。
そうだ、常備してるんですもんね矢沢さん。
そうそう、この時期になると我が家では必ず冷蔵庫に入ってるんです、うん、で昨日も実は食後にいただきました。もうこれ好きなんです、みんな、うちの家族は。
常備したくなる気持ちわかります。
そうそう、 これがうちの冷蔵庫に入ると、はい、あ、夏が来るなっていつも思ってんです。
なくなっちゃうと矢沢さん機嫌悪いでしょ
そんなことはないけどまあ食べたいです、はい、
みずみずしいゼリーの中にジューシーなフルーツ果肉が贅沢に閉じ込められてるんですよね。
そうなんだよ、これ果肉がね、うん、中にたっぷり入ってるでしょ、
はい、
これがなかなかいいんだよ ね、 うまいんです。
私先ほどレモン&ヒューガナッツいただきましたけれども、うん、レモンのスライスが入っていてさっぱり食べやすくて爽快感もあるんですけれども、ほんのり甘さ甘酸っぱさもあって、うん、今の季節にぴったり。
そうだ ね、
ね、あの見た目に華やかなゼリーですから大切な方や日頃お世話になっている方の贈り物にもぴったりですよね。
そうそう、僕あの夏の贈り物に結構これ使ってるんです、はいはい、
喜ばれますよね。
そうね、本当皆さん喜んでくださって嬉しいです。
また自分へのご褒美にもいいですね。
はい、僕はそうしてます
私もそうします。なおこのゼリーは常温で保存できますが、冷蔵庫などでよく冷やしてこれからの時期お召し上がりいただくとより一層美味しくいただけます。この2層のフルーツゼリーですが全店で取り扱い中です。そしてオンラインショップでもお取り扱いあります。ラメゾン白金グラン本店は改装工事のため現在休業中です。以上、ラ・メゾン白金から人気商品2層のフルーツゼリーのご紹介でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画エドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は兵庫県尼崎市にお住まいのラジオネームゴンイチさん、埼玉県上尾市のアカシアハチミツさん、神奈川県横浜市のシネフィルセブンさん、おめでとうございます。ゴンイチさんからいつもポッドキャストで聞かせていただいています。ありがとうございます。曲が流れて聞けませんが曲紹介の言葉だけで曲のイメージが湧いてきます。ラジオの力なのかいつも感心感動しています。今後とも素晴らしい放送をお願いします。ありがとうございます。
ゴンイチさん、いつも聞いていただいてありがとうございます。ポッドキャストで聞かれてるということなんですが、もちろんポッドキャストで聞いていただいて結構なんですが、できれば今度ラジコで聞いてみてください。ラジコだとご存知の通り音楽が流れています。この番組は音楽も聞いていただいて一つの番組になっています。音楽を聞いていただいて映画の雰囲気情感も感じていただけます。今度聞いてみてください。
引き続きゴンイチさんよろしくお願いします。アカシアハチミツさんから、浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。プリシラ見ました。ケイリー・スピーニーはプリシラそのものでした。彼女の恋人はエルビスという特別な人だったけれど、恋する気持ちは同じなんだと思いました。また新作の紹介楽しみにしています。ありがとうございます。シネフィルセブンさん、映画館で映画、特にヨーロッパ映画を見るのが大好きで、普段通勤や出かけるときはいつもラジコでお気に入りの番組をタイムラインで聞いています。次々と好きな番組もなくなって、映画の番組も随分前に聞いていた番組が打ち切りになってから聞いてないなと思って検索したところ、この番組を見つけました。わあ、嬉しい。早速お気に入り登録して聞いています。まだ2回目の新参者ですが、これからも素敵な映画のご紹介をお願いいたします。かしこまりました。ありがとうございます。ゴンイチさん、アカシアハチミツさん、シネフィルセブンさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます。茨城県つくば市にお住まいの高速道路さん、大阪の祖父母の家から東京まで帰る夜行バスで聞きました。ティファニーで朝食後は DVD を持っているお気に入りの作品です。オードリー・ヘップバーンさんの歌唱シーンを繰り返し何度も再生しているので、ラジオから音源を聞いてオードリーのキラキラした瞳が脳内で再生されてうっとりした気持ちになりました。東京まで残り半分のところまで来ました。なんだか物悲しい夜行バスの時間をさまざまな映画作品で彩ってくださりありがとうございましたとくださいました。高速道路さん、素敵なエピソードありがとうございます。奈良県奈良市にお住まいのきょんきょんさんです。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。 つい先日デューン砂の惑星を滑り込みで見てきました。今回初めて IMAX で映画を鑑賞しました。美しい映像と圧倒的な音響システム、そして何より大きなスクリーンに興奮しました。そうですよね、 IMAX だと大スクリーンで音もいいですね。確か席も急勾配になってスタジアム席になってますよね。事前にどの席がいいか検討して J の16にしました。 J っていうことは10列目ぐらいなんですかね。浜田さんと矢沢さんはどの席が一番お気に入りですか、教えてくださいといただきましたよ。矢沢さん、
以前はですね、真ん中の一番後ろの方の席、
はい、
大画面の時は上からこう俯瞰するような感じで見ると見やすいので、真ん中のやや後ろ側の席で見ていました、
はい、
最近はですね、真ん中のブロックではなくて両サイド左右のどちらかのブロックで、
はい、
どっちかというと画面に向かって左のブロックの、一番通路より真ん中よりということですかね、その通路よりの席で見ることが多いかなと思います。でも僕の場合試写室で映画を見ることの方が圧倒的に実は多いんで、映画館の方が少ないですけどね。
私もどちらかというと真ん中あたりのちょうどセンターで見るのが多いですかね、やっぱり全体が見られるっていうことで、私も映画館行くと大スクリーンがいいから IMAX で見ること多いかもしれない。
いいよね。
はい、キョンキョンさんありがとうございました。滋賀県東近江市にお住まいののっぺママさんです。この番組をラジコで見つけてからずっと気になっていて、今回初めて聞きました。はじめまして。映画が好きで人生のいろいろな場面に映画で支えられてきた私にぴったりの素敵な番組でした。これからも聞き続けたいと思います。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。東京都三鷹市にお住まいの世田谷育ちさんです。毎週ラジコにて聞かせていただいています。ありがとうございます。今週のオープニング映画ティファニーで朝食を、オードリー・ヘップバーンのムーンリバー最高なんですよ。私が子供の頃亡き母が酔っ払うとよく一人で歌っていました。ハミングに近かったのかなと、こんなにうまくなかったですが、その時のことを思い出します。いつもいつもいろいろな映画の紹介を丁寧に説明していて、相当数の映画を映画館で見ておりますとくださいました。矢沢さん、
はい、世田谷育ちさんはかなりの数の作品をご覧になってるみたいですけど、そうですよね、やっぱりね、映画はね、あの映画館の暗闇の中で、しかも大スクリーンで見るのがやっぱり僕は一番だと思います。これからもぜひいろんな映画を映画館でご覧になってください。またお便りお待ちしてます。
お母さんの素敵な思い出のエピソードも聞かせくださってありがとうございました。今回もたくさんの方からのご応募、また心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今日はお時間がないのでシネマエッセイはお休みです。でも一曲最後に映画音楽をかけます。この時期にふさわしいんじゃないかなと思い、この曲を選びました。その曲の現代はファーストオブメイです。まさに5月です。放題では若葉の頃と紹介されています。そうです、ちょっとお年を召した方だとすぐお分かりになるかと思います。ビージーズの若葉の頃です。この曲は1971年に幼い少年少女の恋心を描いたイギリス映画小さな恋のメロディーの中で使われた曲なんです。幼い2人の淡い恋心、それがとても神聖な映画でした。お時間があればご覧になってください。
今夜はビージーズの若葉の頃を聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りしました。お相手は浜田節子と、
小さな恋のメロディー、それは5月の爽やかな風のようだ、矢沢俊彦でした。